新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えました。時代は次の局面を迎えようとしています。私たちは次の一歩をどのように踏み出せばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業やものづくりを支える企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回はサンハウス食品株式会社代表取締役社長塚田和彦さんにお聞きします。ハウス食品グループの企業として1970年愛知県江南市に設立されたサンハウス食品は、レトルト食品業界の牽引役として世の中に求められるレトルト食品を製造し続けています。ククレカレー、カレーマルシェ、フルーチェといったロングヒット商品から、 JAXA 認定宇宙飛行士のために開発された宇宙日本食レトルトカレーの供給と、その生産アイテム数は世界トップクラス。レトルト食品は災害時の非常食やアウトドアの携帯食としても注目を集めています。高い製造技術と品質開発力、そして時代に合った製品の開発と改良を追求し続けるサンハウス食品に迫ります。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回はサンハウス食品株式会社代表取締役社長塚田和彦さんにお聞きします。塚田社長、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
懐かしい名前が出てまいりました
ありがとうございます。
ククレカレーフルーチェ、もう私の子供の頃の大人気商品ですよしかし塚田社長、1970年創業で、はい、フルーチェは私の子供の頃からありましたから、はいはい、ということはこれもう出した瞬間大ヒットだったわけですか。
そうですね、やはり世の中がそういったデザートというものがなかなかない時代でございました。今のようにコンビニで手軽に買えるということではありませんので、はい、まあ、そんな中で牛乳と混ぜるだけで作れるという手軽さということを受けましてですね、うん、ただまあ今もそれがですね、非常にその根強いご支持をいただいておりまして、はい、引き続き皆さんにご愛顧をいただいている商品でございます。
レトルト食品というもの自体、まだ1970年ってのはそんなに数多くないですよね。
そうですね、カレーが早かったと思いますけれども、はい、そういったものが出始まった時に、やはりハウス食品としても、もともとはルー製品、ルーカレーを中心にやっておりましたけれども、うん、やはり世の中の流れにですね、沿っていかないといけないということの中で、レトルトカレーをまず最初に発売させていただいた、その生産を担ったのがサンハウス食品ということで、うん、1970年に創業させていただいているということでございます。
そうですか。で、実はもうそれからこのレトルトという分野がですね、ものすごい広がりを見せていきます、はい、でその広がりがここまで来たんですね。JAXA に認定された宇宙食のレトルトカレーをはじめ、大量ロットから小ロットの生産まで対応可能なノウハウで、もう商品アイテム数が今世界トップクラスだそうですね。
ありがとうございます、
まさか宇宙にこの日本のレトルト食品が行くというふうに当時は想像つきませんでした。
はい、やはりその宇宙食というのがどちらかというとやっぱ養殖中心だったというふうに聞いておりますけれども、はい、やはり日本人の宇宙飛行士の方が行かれるにあたりましては、やっぱり日本食を食べたいというようなご要望の中で、うん、まあ、ハウス食品の方にですね、宇宙空間に持っていけるカレーを開発してほしいというようなご要望をいただいて、はい、サンハウスの方でそれを担当して開発生産をさせていただいているということでございます、
うん、そうですか。
はい、当然の宇宙空間に持っていくものでございますから、うん、まあ、いわゆる地球上のものとは安全基準っていうのも違いますし、はい、もちろん製品の中身でありますとか、うん、とろみ物性ですね、うん、これもやっぱり宇宙空間で、食べていただけるにふさわしいような、うん、工夫もしながら、うん、製品開発に発売にたどり着いたということでございます。
あ、はい、とろみに一つとっても無重力で食べるわけですから、はい、空中にこう浮いてしまわないとろみにしないといけないしっていうことですよね。
そうですね。
どういう味の感想かちょっと聞いてみたいですけど、
まあ、私も当然宇宙行ったことありませんから、はい、まあ、聞いた話ですけれども、はいはい、やはり宇宙空間っていうのはなかなかその味を感じづらいということがあるようです。かといって、摂取いただく塩分量っていうのは限られておりますので、うん、塩分を使うことによって味の濃さを出すってことはもうできないということの中で、やはりそのサンハウス食品が培ってきたそのスパイスですね、はい、スパイスで味の強さを感じいただけるような配合をすることで、塩分等を増やさなくてもですね、宇宙空間でしっかりした味を感じていただけるような、うん、 まあ、どちらかというとスパイシーなそういったような味の仕立てにしております。
そうですか、はい、でさらに宇宙だけでなくですね、まあ、今アウトドアブームでもあるんですが、はい、災害時とか非常食、アウトドアの携帯食としても今レトルト食品は実は注目を集めているんですね、はいはい、
そうですね、カレーというふうにですね言いますと、やはりルーカレーとレトルトカレーというものが、はい、まあ、大きく言えばですね、はい、他もいろいろありますけども、ございまして、以前ですとやはりルーカレーの方が圧倒的に多かったっていうのが、うん、過去からの流れでございます、はい、でそれがですねやはり、ルーカレーっていうのは横ばいであるのに対しまして、レトルトカレーっていうのは年々増加しておりまして、うん、今から約5年前ですかね、2017年に初めてレトルトカレーがルーカレーの量を超えるということが起こりました、はいはい、やはりこの背景というのはですね、当然ルーカレーというのは家庭の味として根強い支持をいただいておりますけれども、うん、調理時間がですね1時間ぐらいかかってしまうというのがございます、はい、やはり世の中のお客様の時短ニーズでありますとか、うん、個人個人がですねそれぞれ違う味を食べたいというような個食ニーズというのがますます増えることによりまして、うん、レトルトカレーがご支持をいただいているようなことになったのかなというふうに考えております、
う
ん、
あ、そうですか。
でただもう一つ大きな要因として捉えておりますのが、はい、東日本大震災ですね、大震災が起こりまして、はい、その時に備蓄食としてですね、うん、注目をいただいたということと、はい、やはり震災下ということでなかなか調理が自由にできないというような環境になってしまいました、うん、その時に温めるだけで食べていただけるレトルトカレーというものの良さを改めてご認識いただいたのかなというふうに思っておりますし、うん、やはり普段、レトルトカレーをあまり食べない食べてこられなかった方々もそういった場面でレトルトカレーを食べていただくことで改めてその美味しさというのを実感いただいたのではないかなというふうに思っております、うん、はい、冒頭おっしゃったように発売が約50年ほど前ですから、はい、その時の味覚レベルと現在の味覚レベルというのはもう圧倒的に今の方が進化しておりますので、当時のレトルトカレーの味イメージを持っておられる、まあ、どちらかというと年配の方々、うん、これがレトルトカレーに触れていただいて、うん、あ、こんな美味しいのかというようなですね、うん、ご評価をいただいたことが今のレトルトカレーの伸長の一つの要因かなというふうには考えております、うん、
まあ、本当にレトルトカレーをですね、どっかこうマイナスのイメージを持っていらっしゃる方も食べたら分かります。日本の食品メーカーのこの血と汗と涙の結晶といいますかね、まあそれぐらい今美味しいと、いうことだと思いますが、さあ、塚田社長、これまでの人生いろんな決断があったと思いますが、大きな決断を教えてください。
はい、まあ、実は今私社長という立場ではおりますけれども、はい、実はこの4月に社長に着任してまいりましたので、はい、社長としての決断というのはこれから起こってくるのかなというふうには考えております、うん、はい、ただ、まあ、今までそれぞれの立場の中でいくつかの決断はしてまいりました。その一つにですね、今レトルトカレーの中で業務用の製品、これが非常に伸びてきております、はい、業務用の製品というのは一人前の個食タイプのものから1キロ2キロ3キロというような大容量のもの、いろんなタイプのものがございますけども、それがですねやはり今後ますます増えていくというような環境の中で、ハウス食品としてもですねその業務用の市場に対して注力していかないといけないというようなことがございました。そんな中でサンハウスの方に新たな製造ラインを入れるというようなプロジェクトがございまして、当時私はハウス食品の方の業務用の実務責任者としてしておりましたので、まあ、いわゆる先を見越した大型投資ということで非常にハウス食品にとってもインパクトのある投資だったんですけども、それを判断したというようなところ、これがまあ一つ大きな判断の人かなというふうに思っております。
そうですか、はい、まあ、塚田社長はまだご就任されてですから半年というところですが、そうですね、はいはい、まあ、社長としてどうです、サンハウス食品のその展望を今どうやって捉えていらっしゃいますか。
まずお客様のですねご要望っていうのがやはり日々ハードルの高いものになってきてる、はい、ということがあると思います、はい、直近のですね取り組みとしては、レトルトカレーというと以前はお湯で、温めるというのが当たり前だったんですけども、はいはい、やはりそれでは使いづらいというようなご要望の中で、レンジで対応できるパウチというものを今多く作らせていただいております、はい、そういった要望っていうのがですね今後様々出てくると思いますけれども、 そういったお客様の要望にいち早く対応できるような会社の力をつけていくということ、うん、でもしくは要望を先んじて対応するような力をつけていくということ、うん、でものづくり食品を作る会社ですから、うん、安心安全というのはこれはもう絶対外せないところでございまして、はい、これは過去から安全安心第一ということで取り組んできております。そこは一切変えることはできない大事なことでございますけれども、その中でお客様の要望に応じたさまざまな製品を効率よく作っていけるような体制をつどつどやはり進化させていくような取り組みをしていかないといけないかなというふうには考えております。
そうですか、はい。誠意創意熱意を持とうというハウス食品グループ全体の社是が終わりです。一方塚田社長ご自身大切にされている言葉がありましたらお聞かせください。
はい、利権の権という言葉があります。
離れ見るの見る、
見るです、はい。これは室町時代の能楽者の世阿弥の言葉なんですけれども、はい、これは自分の姿をですね左右前後からよく見なければいけないというようなことなんですけども、実際には自分の姿を自分で見ることはできませんよね。ただ見れないんですけども、やはり自分を客観的に外から見るというような努力、これをしていかないといけないかなというふうに思っています。いわゆる客席のお客様の立場で自分を見てみるということです。集中していろんなことに取り組んでいくということは非常に大事なことだと思いますけれども、やはりそればかりではいわゆるその自己満足に終わってしまうというような懸念もあるのかなというふうに考えています。ですから常に走り続けるということの一方で、やはり自分自身を客観的に見ることが大切だというふうに思っておりますので、この言葉を今私の大事な言葉として考えています。
わかりました。今日は本当に素敵な話ありがとうございました。
ありがとうございました。
サンハウス食品株式会社代表取締役社長塚田和彦さんでした。塚田社長ありがとうございました。
ありがとうございました。